主が来てそこに立たれ、これまでと同じようにサメルを呼ばれた。サメルよ。サメルは答えた。どうぞ話しください。しもべは聞いております。おはようございます。音山教会の宮武輝彦です。音山教会は今年1972年2月に伝道が開始されてから46年目を迎えました。日曜日の教官礼拝には幼子からお年を召された高齢の方まで40名のほどの方々が集っています。礼拝は神様からの語りかけである聖書朗読と聖書の解き明かしである説教、そして神様への応答である賛美歌を歌い、お祈りを捧げることの2つのことから成り立っています。それはいわば神様との応答関係をそこでいただくということです。最初に読みました聖書の言葉の通りに、昔少年サメルは神様からの声を聞きました。それは少年サメルはエリのもとで主に仕えていた。その頃主の言葉が望むことは少なく、幻が示されることまれであったと、同じくサメル記上3章で伝えられている通りに、主と呼ばれる本当の神様の言葉が望むことの少ない時代に、神様が直接サミュエルに語られた、とても貴重な体験だったと言えます。礼拝は神様からの語りかけとそれに対する応答から成り立っているとお伝えしましたが、サミュエルのように直接神様の声を聞くことはないのに、どうして今教会の礼拝、家庭の礼拝、また一人一人の礼拝が成り立っているのでしょうか。それは神様と罪人のただお一人の仲出しとなられました、イエス・キリストはこの世に来てくださり、十字架の死から復活され天に上げられたことによって、神様と罪人の間にありました大きな隔たりを越えて天と地をつなぐ梯子となられたからであります。ですからキリスト教会ではお祈りするたびごとに、イエス・キリストの皆、お名前によってお祈りしますと言い、聖霊なる神様の恵みによって礼拝を捧げています。そして今、イエス・キリストを信じる人たちの集まる礼拝の時こそ、神様が聖書の言葉によって、一人一人の心に神様の言葉を直接語りかけてくださる、最も良い時ということができます。イエス・キリストが今から2000年前にガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた時、水の中から上がるとすぐ天が裂けて、神様の霊が鳩のようにご自分に下ってくるのを見られました。この時、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという神様の声が天から聞こえたのです。この声こそイエス・キリストがどういう方であるかを証言する神様の声そのものでした。そしてイエス・キリストはガリラへ行き、神の福音、喜ばしい知らせを述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われ、人々に福音を伝え始めたのでした。音山教会では日曜の礼拝のほかに、終日の水曜日に祈祷会を持ち、また4つの家庭集会を持っています。この家庭集会の一つで聖書の話とともに、大塚のりさんという方が書かれました賛美歌の成り立ちをよく調べられた数冊の本を読み合わせていました。その一つ、賛美歌と大作曲家たち、心を癒す調べの秘密に、この後で聞く朝風静かりのエピソードが載っていますので、そのあらましを紹介しましょう。朝風静かにはアメリカにおいて奴隷解放運動に火をつけ、南北戦争の引き金の一つになったとも言われるアンクルトムの小屋を書いたストー夫人の歌詞に、メンデルスゾーンの無言歌のメロディーが添えられたものです。ストー夫人はアンクルトムの小屋を書いた年、 1852年7月に浅風静かにを夫の転勤でマサチューセッツ州のアンドーバー神学校に移った時に書きました。ストー夫人は朝4時半に起きて小鳥のさえずりを聞きながら静かに神様と共にいることを感じて祈ることを愛していました。アンクル友の小屋が各国語に訳されて世界的に有名になることよりもストー夫人にとってこの上ない祝福の時は子供たちが目覚めて忙しくなる前に静かに神様のそばで祈っている時であったのです。浅川静かにの一節を元の歌に即して訳すと静かに静かに主よ御そばにはべります。紫に朝が明け染めける時、小鳥が目覚めて闇が逃げ去る時、朝よりも麗しく日の光よりも美しく心に浮かびのは私が御そばにはべっているという心を見する思いですと歌われ、一人静かに神様のそばにいることの祝福をストー夫人が味わっているその表情を想像できます。昔サムエルが神様からの声を聞いたように、またイエス・キリストが天から神様の声があったように、そしてストー夫人が朝のひとときを神様と一緒にいることを覚えて静かに祈りの時間を持ちながら朝から静かにの歌詞を書いたように、今ラジオ聴きの皆さんも神様からの声を聞くことの素晴らしさを知ってくだされば幸いです。そしてどうぞ教会礼拝においでくださり、神様の声、神様一人がイエス・キリストの声を聞き、みんなで一緒に静まって祈りつつ礼拝一緒にする喜びを共にしてくだされば幸いです。